桜川マキシム。
第3弾なんですけど
、はい。はい。なんかジングルあった方がいいみたいな感じ、ね。
あ、いいですかね。あの、クラコーナーにしましょう、これね。毎週はないけど。
はい。
あの、とりあえず見つけてきた話。とりあえずこれで打ち止めです。
はい。今回行った分は、はい。はい。
ただね、結構ね、テンションの上がるものが落ちてたんですよ。
落ちてた。
いや、ちゃんと管理されてて。
なるほど。
あの、ファイルされてたんですけどね。
ね、
ファイル。あ、紙のもんなんですよ。
あ、はい。
あのね、パッと見メモ書きですわ。
はいはいはい。はい、
ただね、読んでるとね、こうパッと手に取って、はい、まあ、パラパラパラと見て、
はい、
台本とか、
ああ、
あと、はい、だからどういうかな、フライヤー的な、あるでしょ、あの映画館とか置いてある。
とか、
うん、
はい。
あと、まあ、ポスター系とか、
はい。
だからパンフとかも大量にあるわけですよ。
わかりやすいな。
はい。
はい。
まあ、そんなんで、ばーって見とったわけですよ。
はいはい。
だからね、結構ね、その、どういうかな、まあ、その台本もそうやけど、
うん、
そういう、普通は出回らへんよ的なものばかり集まってる部分があったんで、うん、まあ、はいはい、台本とかパッと見てたんですよ。
はい。
で、まあ、書き込みとかされてるとこ見ると、あ、実際に使ったもんなんかなとか、
はいはいはい。
思うんですけど、はい、ただ書き込みからまで誰かっていうのは分からへんから、
うん、
うん、ああ、これ、この辺はさすがに俺の手に余るな、みたいなとこやってんけど、
はいはいはい。
一個そっから出てきたので、
はい。
映画のプロットっていうんですか、あの、
はいはいはい。
あの、走り書きでその、まだ構想段階ですよっていうものを、
はい。
書き留めたものやと思うんですよ。
はいはいはい。
っていうのが出てきてて、
うん。
でね、
うん。
と読んでると、
はい。
主人公が眠りってなってるところを見ると、まあ明らかに、眠り京四郎の映画だと思われる。
はい、はい。あ、訳すとき眠りの方なんですね。
うん。いや、だから、普通は京四郎やと思うんですよ。
うん、うん。
ただあの、多分書くときに楽やったんでしょうね、眠りの方が。
そうやな、
うん。って書いてあったんですよ。
はい、はい。
で、まあ、話を読んでるとね。
はい。
あ、これちょっとストーリーに沿って言っていった方が、
うん、
多分、あの、テンション上がると思うわ。
はい。
あの、僕も読んでた時そうやったから。
はい。
その、眠り。
眠り。
まあ、京四郎で行きましょうか。うん、まあ、眠り京四郎がですね。
はい。
この辺はちゃんとあの、原作に沿ってるのかなって思ったのは、
はい。
武部千十郎っていうキャラクターがいるんですよ。
はい。
まあ、この辺はあの、原作読んでる人やったらわかると思うんですけどね。
はい。
の依頼がありました。
はい。
まあ、別にあの、その、小説やないから、あの、走り書きで何々があって、何々があってっていうのを箇条書きで書いてあるだけやねんけどね。
はいはいはい。
まあ、眠り京四郎がその武部千十郎の依頼を受ける。
はい。
で、隠し金山。
ああ。
って書いてあったんで、
はい。
隠し金山についての調査を依頼されたんやなと。
はい。
はい。眠り京四郎がね。
はい。
で、まあ、あの、おそらく、なんか弱みを握られたかなんかやと思うんですよ。多分、構想の中としてあったんは。
はい。
いつもそんなパターンやから。
はい。
で、まあ、行ったと。
はい。
で、そこで、あのね、面白いのはね、
はい、
これちょっとまあ、後でも言うけどね、
はい。
至るところにニョボンっていう本。
ニョボン。
え、女を犯すって書いて。
はい。
まあ、眠り京四郎らしい。
ああ。
はい。
そのシーンが必要と。
うん、何かあると、やっちゃう。
あ、
で、やっては落ち込むっていう主人公なんでね。
ああ、そうなんや。
そうやね。あの、読むとそうやねんけど、あのね、やっちゃって、
はい、
やった女が自殺して、
はい、
やられたっていうことでね、
はい。
で、またやってしまったみたいなことを言ってて、
はい、
後からあいつ俺のいとこやんみたいな、そういう。最低ですよ、デブリ教師の言っとくけど、
ね。すごい設定やな、
はい。
はいはい。
すごい刹那的な主人公なんでね。
はいはいはい、はい。
設定がね。
うん、
まあ、その、転入って書いてあって。
はい、
で、ニョボンって書いてあって。で、罠って書いてあるんですよ。わかりやすいやろ。潜入行った先でやっちゃったらそれ罠やんっていう。
うんうんうん、
って書いてあって、
はい、
ああ、罠にはまりはったやなと。
はいはいはい、
そこに書いてあったから、大官、
はい、
対抗勢力。
はい。
って書いてあって、まあそこから読み止めるのは、多分大官がなんか隠し金山かなんかを見つけてて、そこの出てくるものを隠匿してると。
はいはいはい。
それを調査に向かったんやろうなっていうのが、まあ大体そこからわかるわ
ね。ああ、はいはい、うん。流れがね。
うん、で、そしたら、行った先で、なんかその罠にはまって、
はい、
そう対抗勢力と接触を持ってっていう、
はい、
っていう話が書いてあって。
はい。
うん。で、侠客。
侠客。
うん、侠客。だから、あの、任侠の侠に客。
ああ、はい、はい。
って書いて、侠客。侠客かな、
はい、はい、はい。
うん。との戦い。
はい。
って書いてあって、
はい。
ね、そこで、 円月殺法、
はい、
聞かぬって書いてある。
聞かぬ
聞かぬ。
はいは
あの、眠り教師ロールたらね、こう、はい、象徴的なもので、まあ、必殺技言うんですか、
はい、
あの、刀をこう、ぐるっと円を描くように、体の前で回して、
はい、
で、相手がそれで、
はい、
催眠状態に陥ると。
はい、
で、その隙をついて切るっていう、
はい、
まあ、ある種卑怯な。
ほんまやな。
うん。
うんうんうん。それが、まあ、いつもやったら、クライマックスで聞くのに、聞かない。
そう。で、聞かないと。
はい。
で、光を失うって書いてある。だから目が見えなくなる。
あ、
う、
あ、
ん。で、その横に毒って書いてあったから、
うん、
あなんかあの、その隙に毒をなんかこう、体に入れられるんやなと。うん、
ああ、盛られる
か。盛られる
吹き矢
吹き矢。まあ、ようわからんけど。うん、
はい。
まあ、そんな展開を考えてはったんやなっていう。
はい、はいはい。
割とわかりやすいプロットやってんけど。
そうやな。
うん。で、だから結構ね、うん、固まった段階でのメモ書きやと思うんですよ。はい、もしこれがその、ほんまに映画化しようっていう流れの中で作られたプロットやとしたらやで。
うんうん
うん、で、そこで書いてあったのが、横に、1って書いてあったんですよ。
はい、1。1。いや、1、2。
いやいや、市場の1。
はぁ、はぁ、1。
うん。
うん。
で、
はい、
1って、その毒の横に1って書いてあって。
はい。
で、その下の段に、一、にょぼんって書いてあったんですよ。
あ、一、にょぼん。
で、ここでね、んって思って、にょぼんをする一って、
一でにょぼん。一がにょぼん。
うん。
うん。一とにょぼん。うん。
座頭一なんちゃうのんっていう。
あー、はぁ。
うん、うん。
はぁ、はぁ、はぁ、
うん。ここで僕すごいテンション上がったんですけど。
あー。なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
いや、だからね、ここまで読んで、
はい。
これって、
はい、
映画でね、
はい、
眠り京四郎と、
はい、
座頭市の、
はい、
出てくる映画を、
はい、
撮ろうとしたプロットなんじゃないかな。
なーと推測。
そう推測したんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
そこはテンション上がるね。
そこからすごいテンション上がってきたんですよ。それまでやったらね、だって眠り京四郎の映画言うたって、
うん、
映画って最初僕言うてもったけど、
うん、
これ映像化のプロットやったとしても、
うん、
普通にテレビシリーズとして、うん、スペシャルでやろうとしたドラマのプロとかもわからへんやんか、
はいはいはい、
そんなんなんぼでもありそうやん、
うん、
でも座頭市出てくる、
うん、
でここで言うとくと座頭市と眠り京四郎って、
うん、
両方とも同じ映画会社やから
そうや、ね、
実現しよう思ったらあり得る話ではあんねん、
はいはいはい、
で映画としてやってるとしたら、
うん、
市川雷蔵勝慎太郎
なあすごいな
当時のその二大看板
看板
の共演の映画に、
うん
なるんちゃうのっていう。
この、3文字、うん、?4 文字 ?1。
1、予防。
から。
から。
も
う、おーって思って。
はいはいはいはい。
でな。
はい。
さっき書いてた。
はい。
円月殺法が効かぬっていうのは。
はい。
さっきも言ったように。
はい。
円月殺法っていうのは。
はい。
刀を体の前でくるんと回すということで。
はい。
相手に催眠効果を与えて切るわけですよ。
はいはいはいはい。
ね。ってことはですよ。
はい。
目の見えない座頭一には円月殺法は効かないわけですよ。
はぁ、なるほど。
うん。
なるほど。
なるほどですよ。
強脚ですね。
強脚ですよ。
あはい、はいはい。
盲目の強脚。
あ
座頭一ですよ。
あようできてるやん。
そうなんですよ。このところ、すごいテンション上がってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
でね。
で、
その後、だからこれね、大官と強脚いさかいって書いてあったんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
そこにね、その一女本の下に、まあ、はい、ねこれね座頭一もね、はい、眠り京四郎も見てない人からしたら、
はい、
なんでそんな女本女本言うねんっていう感じになると思うけど、
はい、
これすごい重要な要素なんでね、
はい、ああ女本が
女本が、
はいはい、
どっちもそういうところでニヒルなところを表現するっていうのが非常に重要なファクターなんで、
なるほど、
ね、必要なんです、
ああはいはいはいはいはいはい、はい、
映画興行的にも、
ああ。
エロシーンが必要やから。で、まあ、その、いさかいって書いてるとこを見ると、
はい、
この段階まで大官と胸郭はいさかいを起こしてないってことは、
はい、
多分大官と胸郭が結びついてる勢力やったんやなと。
はい、
で、それに対抗して、はい、さっきのその罠。
罠
の勢力がおったんやなという、
はい、はいはい。
ふうに僕は呼んだんですよ。
はいはい。
で、まあ、そのいさかいの横に、一、窮地。
はい。
に、落ちるって書いてあって、
はい、はいはいはい、
窮地の窮がひらがなやったんですけどね。あ、ようかかんわなと思って、
はいはいはいはい、
かけ言われたら困るな、
困るな、
うん、で、
うん、
その下に眠りの復活って書いて
ある
、ああ目見え張るようになったんやと、
あ
でその横に一と共闘共に戦う、
ああその流れに、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
すごい燃える展開でしょ。 一度はその二大看板が戦うわけですよ。
はいはいはい。
で最終的には味方となって戦うという。
ああ、はは
は。はい。
うんうんうん。
で、最後に隠し金山。
はい。
で、に、だから多分入っていくんでしょうね、まだね。はいはい。で、爆破って書いてある。
はいはい。
爆破っていう。
爆破。
う
ん、ああ。爆破で爆破
しちゃう。でも終わりです。
爆破しちゃうの
しちゃうんですね。
ああ。はいはいはい。
うん、
ストーリーとしてはその流れに、
うん、
と、まあ、単語単語、
うん、
やったりするけど、
うん、
強引に結びつければ。
だからその、いや、全部単語単語で書いてあったから、うん、いや、今のはこのメモから作った映像がもしできたとして、
うん、
ね、
うん、
僕が言ってたストーリーと違うものになってるのかわかりますよ。うんうん、僕はそう読んだという。
はいはいはい。
はい、もんなわけで。
あ
で、だからね、これもね、さっきも言ってたけどね、
うん、
でしょうがわからへんわけですよ。
はい。
誰が書いたかもわからん。
はい。
ただ、ちゃんとしまわれてたっていうので、パッて目に、
はいはい、
取って、
はい、
読んでみたら、
はい、
非常になんかこう、燃える展開っぽいものが書いてあったので、
はいはい、
すごい気になってるんですよ、
ね。はいはいはい。
考えたんですけどね。
はい。
眠り京四郎。
はい。
やってたのは市川雷蔵ですよ。
はい。
座頭市。ご存知のように、勝新太郎。
はい。
ですよ。
はい。
ね。両方とも、さっきも言ったように、大英の二枚看板なんです
よ。そうですね。
うん。それも結構後期の方に二枚看板になったという。
うん。うん、
で、やっぱり、眠り京四郎のシリーズとかっていうのは、はい、その、市川雷蔵が早くに死んでますから、
うん。
途中から作られなくなってて、で、市川雷蔵死んで。
はい。
で、もし、この企画をやるとするとですよ。
はい。
多分すごい入るわけでしょ、客が。
そうやね。
うん。
それまでは、眠り京四郎、座頭市っていうのは、
うん、
映画内共演っていうのは、
ないないない。ないね、全くない。で、だからこれね、大英ってね、
うん、
すごい途中から経営危機をずっと繰り返してた会社なわけですよ。
ああ、はい、うん、はいはいはい。
で、まあ、最終的には今、角川系の会社になってますよ。
はあ。
角川ヘラルド、なんたらっていう。
はあ、跡形もない。
跡形もない。名前からはね。
はい。
うん、だから撮影所とかが残ってて、それを最終的に徳間が持って、徳間から角川っていう形で今生きてるから、
なるほど、なるほど、う
ん、場所自体は残ってんねんけど、
はいはいはいはい、
で多分ねそのお金なくなったもしこれが本物やという前提で喋りますけどね、
うんうん、
もしこれが本物やとしたら、
うん、
その大英の経営危機に際して、
うん、
二枚看板共演っていうのを、
はい、
もう売りにして、
うん、
一気にもう金をバッと集めようという腹で作られたもんではないかと、
うん、ああ、うん。
うん
まあ確かにお金の集まる。
そうそうそう。
企画では。
そう。
うん。
でね。
うん。
僕はこれを、
うん。
本物やという前提で喋りますけどね、まだね。
うん。
1960年代の後半に作られたもんではないかと思うわけです。うんうんうん、
あ、メモ書きが。
うん。
うん。
一番大英が経営危機に陥ってた頃。
ああ、はいはいはいはい、うん。
で、このプロットができました。
はい。
で、できて、
うん。
映画化しようとしたと思います。
はい。
最終的に映画化されていません。
うん。
僕はそこで市川雷蔵が死んだと思うんです。
ああ、タイミングとして、ね。
タイミングとして。
はいはいはい。
だから、状況証拠はバッチリなんです。
はいはいはいはい、はい、
うん。うん。だから経営危機で喘いでいるところに、
はい。
もうお金がなくて、最終的に市川雷蔵死んで、
はい。
で、やっぱり市川雷蔵という看板を失って大英が倒れる。
はい。
っていう流れなんでね。
はいはいはいはい。
うん、でね、なおかつね、
うん、
もう一つ言えんのは、
はい、
これが、はい、眠り京四郎と座頭市、
はい、
この共演になる、
はい。
これやっぱね、一つ別の映画と連想させるものがあると思うんですよ。
別の映画。
うん、座頭市と用心棒。
ああ、ははは。は
座頭市はまあ、勝新太郎ですわね。
はい、
用心棒、
はい。
黒沢明のあの映画に出てきた用心棒の同じ役の三船敏郎が映画で共演してっていう映画があるわけですよ。
はいはいはいはい。
これは市川雷蔵死んだ後なんかな、
はあはあ
うん、映画化されたのが1968年か9年かの映画ですわ。
へえ、うん。はいはいはい。
で、
うん、
すごいプロットとして似てるわけでしょ。
似るわけでしょ。
あのね、そう単語単語で追っていくとね、
うん、
座頭市と用心棒にも、
うん、
金の存在が出てくるんです。
はいはいはい。
で、侠客がこう出てきて、
うん、
対立している勢力の片方に、
うん、
座頭市、
はいはい、
片方に用心棒っていう形で、はいはい、対立組織にそれぞれついてっていう形から、
はいはい、
最終的に、うん、そのラストシーンを迎えるという、うん、
相対して
そう、
そこはちょっと被ると、
うん、そうそうそうすごい印象の似てる話やなという、
はいはいはいはいはいはい、
そうやね、
はい、
座頭市と用心棒っていう映画は、
はい、
監督が 岡本喜八なんです。
はあ、喜八さんですか。
喜八さんなんですよ。
はいはいはい、はい。
つい、一昨年ですか、もう。
はい、そうですね。
お亡くなりになりました。
はい。
はい。
大誘拐。
大誘拐ですか。ブルークリスマス。
ああ、そうかそうか。
殺人狂時代。
ああ、それでもまだ近いな。
独立グレン隊。
ああ、なんやっけ、イーストミーツーウエスト。
ああ、その辺ですね。
うん、僕らはそれぐらい。
ジャズ大名。
ジャズ大名。
うん、あの辺の、まあ、あの、喜八さんですよね。
はいはいはい。はい、
でね、こう見てたんはね、
はい、
あの、すごい岡本喜八らしいなと思ったんは、
はい、
そう最後の爆破ああ、ダイナマイトどんどんっていうね。
はいはいはい。
ああ、っていう。
ああ、座頭市と用心棒では、うん、爆破では
なかった。
なかったと、
うん。最後すごいね、あの、虚無感の漂う終わり方をしてるから、多分だからその、もし爆破で終わらせるとしたら、
はい、
そのすごい虚無感の漂う画面になったなっていうの、なんとなく想像つかへん。
ああ、
うん。うん。ドーン、ヒューみたいな。すごい、擬音で言うたけど。
はいはいはい、うん。そこで締めちゃうの、ね。
そうそうそう。うん、最後ね、だから、座頭市と用心棒は、
はい、
その、ようやく手にした金が、
うん、
まあ、金っていうか、砂金やねんけどね、
うん、
それが風に流れて飛んでいってしまう。
我
々の戦いは何だったんだろうで終わる。
ああ、なるほど。まあ、
これもあの、別の映画の、あの、オマージュになってるシーンやねんけどね。
あ、そうなんや。
そうやね。
はいはいはい。うん
うん、まあそういうのがあって、
うん、
すごいその状況証拠としては、だから僕はこのメモ書きというのは、うん、岡本喜八、
こ、喜八さん、
こ、岡本喜八が、
はいはいはい、
座頭市と用心棒
の、
まああの、前に、
はい、
実はその前身となる企画があって、
うん、
それが眠り京四郎と座頭市、
はい、
っていう企画やったと、
はい、
それのプロットを書いて、
はあ、
企画にはしたんやけれども、
はい、
市川雷蔵の死によって、
はい、
ボツになってしまった幻の映画企画の原稿ではないかな。
はい。この。
踏んでおります。
ああ。その言葉少ないメモの中から。
はい。
ああ。
真相やいかに。
いかに。